延岡は旭化成の企業城下町なんですよ。
お、
うん、延岡といえば、
はい、
前回お話ししました伯耆本線のですね、はい、高森線とつながるはずだった。
そうですね、まあ、高千穂線、高千穂鉄道、
そう
昔は日の影線、
ね、このね分岐したこの日豊本線から分かれていく路線って結構なくなってるのが多くて、後でこれ特集します。
お、
はい、まあ、そんな、なくなってしまいましたが、国鉄高千穂線が以前走っていて高千穂鉄道になって台風の影響で線路流れてしまったので結局廃線。
そうですね、
となっております。さあ延岡から南に行きましょう。
僕ねこの延岡から先の区間、
はい、
宮崎まで去年初めて乗った。
マジっすか。
そうなんですよ、中学生の時に高千穂で、はい、高千穂線の方に回って、
はい、
延岡から高千穂に回って、
はい、
で、高校生の時に渋島まで船で行って、
はいはいはい、
日南線で宮崎に出てきて、
はい、
ぐるっと回ると、
あ、
そういう旅をしたんですけど、
は
い、この延岡宮崎間っていうのはずっと残ってたんですよね。
ああ、じゃあもう線路のとこでここだけ塗ってない感じだったんだ。
そうなんですよ、そこだけもう一番もうでかいところで、
どうしても飛行機とか絡めないと今行きづらくなってますもん ね、
そうなんですね、
この辺は、
はい、
延岡から、宮崎の方に向かっていきますと、
はい、
さっき別府湾だったんですが車窓として左側に見えるのが日向灘。お相撲さんではございません。都農業の農って書いて角っていう駅がありますね。この辺この駅がちょっと大きな駅かなよね。もうずっと路線がまっすぐ、ここずっとまっすぐなので、もう線路引く人もなんかいつ終わるのかなと思ったんじゃないかなと思いますよ。この角の近くには見どころが1個ありますね。
そうですね、あの耳つの先のあたりからですね。
そうです、そうです、
はい、まあ、左側にが主なんですけど、
はい、
リニアモーターカーの宮崎実験線跡、ね、
1977年、昭和52年から1995年、平成7年まで使っていました。
そうですね、まあ、今あの甲府の方の山梨の実験線でリニアモーターカー、
そうか、あそこですね、
動かしてますけど、はい、その前の、基礎研究の段階で国鉄がやっていた凸の字みたいなリニアモーターカーが、
はい
はい、走っていた、実験線があって、今はなんかここにあの太陽光パネルがずらーっと並んでるんですよね。
あー、場所はいっぱいありますからね。
はい、
東側のこっちの、宮崎の側は割と晴れが多い。
そうですね、
っていうことですよね。
はい、まあ、ずっとあの左側車窓にあのこの実験線が続くんですけど、もうずらっとこう太陽光パネル並んでるんで、
あ、
かなり面白いですね。
歴史が分かんないと、なんか分かんないけど効果が続いてるっていうのね、これ歴史分かってると楽しいっていう一面ですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、さあそして宮崎駅に到着します、
はい、
宮崎から一つ行った南宮崎から日南線が分岐しております。
はい、
はい、空港に向かっていく、宮崎空港に向かっていく特急もここで分岐をしていきますね。
そうですね、
はい、宮崎、僕が行った時はもうあの東国原さん一色でした。
あ、
うん、
まあ、去年行った時はもうあの静かでしたけど、
あ、
はい、ここにあの大学の友達が宮崎の方にあの結婚していって、
はい
はい、でここであの料理屋やってるんで、飲んだくれましたね去年ね。
うまいもの多そうですね。チキン南蛮とか。
そうですね、やっぱり鶏料理が、
鶏か
すごく美味しかった。
宮崎駅で特徴的なのが、
はい、
駅がでちょっと特徴的なんですって。県庁所在地の駅にもかかわらずですよ、
はい、
1番線2番線のホームと3番線4番線のホームが2つあるわけなんですけど、
はい、
改札が別々なんですって。
リンク
にまとまってでっかいターミナル駅って感じかと思いきや、
うん、
改札が別なんですって。
なるほど、
これはですね北海道の帯広も同じ形になってます。
あ、なるほどね。
何番線によってこう改札が違うっていう構造になっていると、
はい、
いうことです。都城駅、
これ吉都線の乗り換えで降りましたけど、うん、本当に乗り換えただけだったんで、
駅前こうすごい重要なこの拠点じゃないですか、
はい、
っていうとこなのに結構コンビニ探すの大変だったりとかしますよね。うん、その都城結構交通の要衝でもあります。吉都線の分岐する場所でございますね、
はい、
日豊本線って完全に電化してるんですね。
そうですよ、全線電化ですよ。大分、宮崎、鹿児島を結ぶ、まあ、ラインというのがあったと思うんですけど、多分電化完成したのは随分後ですよね。
ああ、そうです
ね。70年代の終わりぐらいですよ。
ああ、
はい。
で、都城からですね、実は元々の歴史としては鹿児島に向かっていく路線はちょっと内陸を通ってたんですね。今吉都線のルートで吉松経由で、
はい、
隼人の方に向かっていって、今肥薩線の部分が元々は日豊本線 と名乗っていて、そのまま隼人から鹿児島に抜けていく、桜島を見ながら抜けていくっていうルートが元々だったんですけども、ここがですねルートが変わりました。霧島神宮の方を経由していくんですね。
そうですね、
この辺りもね、僕この辺り昼乗りましたけど、
はい、
すんごい山奥ですね、山ですね、もう何ですか、神々住んでそうな感じの山奥ですよ、
はい、
入っていきます。でまた山かっていう感じなんですけど、それを越えていきますと、国部、そして隼人に到着します。
そうですね、
隼人ぐらいになってくるとようやくこう宮崎の文化圏というよりは、
はい、
鹿児島の文化圏って感じで、
うんうんうん、
鹿児島のちょっとさっきちょっと行ったところっていうイメージですね。割と人がこうジャッドンって感じになってきます
ね。ああなるほどね、
あの眉毛が濃い、
僕みたいに
眉毛濃い、彫り深い、
うん、
もう顔つきが違ってくるのが見ててドキドキしますよ、
うん
うん、同じ国なのにね、
うん、
あの地域によってこんな違うんだなって思います、
はい、
桜島を雄大な、ね、景色を見ながらようやく到着でございま す、
ね、茂富を出たあたりで、
うん、
鹿児島湾沿いに出て、ここの鹿児島湾の眺めってのは本当素晴らしいです。
ここ本当そうですね、
はい、龍ヶ水のあたりですね、
もうずっとね、もう本当このあたりは海岸スレスレを通ります。
はい、そうです。
道路と線路がもうギリギリの、狭いところずっとこう並走していくんですけれども、
はい、
日本本線の終点は鹿児島駅、
そうですね、
ですね。まあでも実質あのここが終点でここがターミナル、鹿児島がターミナルっていうんじゃなくて、結構鹿児島中央の方に人はいっぱい集まってますね。
そうですね、やっぱり鹿児島中央、昔の西鹿児島駅っていうのが鹿児島市の中心部ですよね、
うん、はい、ここまで話してようやく、日本本線始点から終点まで行きました。さあそれではですね、さっき言いました過去の接続路線紹介していきたいと思います。
はい、
はい、もうどんどん行っちゃいます。小倉駅、西鉄北九州線、路面電車ですね。1992年10月に廃止になってます。
今僕ね、あ、ついこの間までありましたよねって言いかけたんですけど、もうでも20年なんだ。
20年
早いな。
あの黒崎まで行ってるやつと繋がってたんですか。
確かそうだったんじゃないですか、
筑豊電鉄と。それからこれはちょっと昔になりますが、北篠崎信号所、これはあの南小倉のすぐ近くなんですけども、
はい、
小倉裏線っていうのが新しいです。
そんなのあったんですか。
小倉裏線、1911年に廃止になってますから僕らも全然知らないですね。
うん、
それから城野、
はい、
西鉄北方線、城野駅前電停というのがありました。これは1980年に廃止になっています。
はい、
それから宇野島、
宇野島
鉄道というのがあったそうです。
あ、そういうのもあったんですね。
宇野島鉄道は1936年に廃止になっています。
あ、戦前の話だ。
戦前、中津駅、
これは有名ですね。
大分交通耶馬渓線、
そうですね。
あ、これは僕知らないです。
え、これはあれですよ、宮脇俊三さんの敗戦跡を歩く、
はい
の、 あの中でもレポートされてるんですけども、
名前だけは聞いたことあります。耶馬渓線、
はい、耶馬渓鉄道という時代もあって、ここはね廃線跡がかなり昔廃線だったのに、廃線跡があのサイクリングロードになってました
ね。あ、なるほどね、
はい、
あのこういうのってあの本当に地図を Google マップとかで地図にしてみると出てこないんだけど、あの写真に航空写真すると出てきたりしますよね。
そうですね。
続きまして豊前善光寺、
はい、
大分交通報酬線、これは1953年に廃止になってます。宇佐駅、大分交通宇佐三宮線、
はい、
1965年に廃止になってます。
大分交通いろいろ路線ありましたよね。
木月駅、
はい、
大分交通国崎線、
そうですね、これがあの今の大分空港の近くの方まで伸びてたやつ、ね、
あ、そうなんです。1966年に廃止になってます、
はい、
亀川駅、
はい
はい、大分交通別大線、
うん、
別府と大分なんですよね。別大線、亀川駅前電停っていうのが、1972年に廃止になってます。別府駅、
はい、
大分交通別大線別府駅前支線っていうのがあったんですって別府駅前電停それから東別府とか西大分も同じですね大分交通別大線っていうのがありました。
並行して走ってたんですね。
そうですね、大分駅にもこれがありました。神崎駅、
神崎駅
にはこんなのがあったんですね。日本工業嵯峨関鉄道、日光神崎駅、
嵯峨関の方、あの岬の方にまで伸びていたんですか。
らしいです。1963年に廃止になってます、
うん、
それから日向住吉駅、
はい、
これすごいです。これ日付書いてありませんが、もう相当情報が古いからないんでしょう。住吉村営人車軌道、
はー
っていうのがあったんですって。
明治か大正の話でしょうね、
うん、日向市駅、
はい、
これ細島線っていうんですかね。1972年2月に旅客営業を廃止しております。日豊本線の貨物支線に編入されております。
ありました、これはね昔の時刻表にありましたね。国鉄線じゃないですか。
そうです、国鉄の細島線っていうのが
ありました。はいはいはいはい、
続きまして佐渡原、
はい、
はい、
来ましたね、
来ましたね、妻線です。
はい、国鉄妻線、
湯の前線とつながるはずだったっていうか計画だった、
はい、でもあれなんですよね、国鉄の赤字ローカル線、九州のローカル線の中では宮の春線とともに一番手で、昭和59年84年、
ね、そうです、84年です、
ね、11月末限りで廃止ですね。
そうですね、かなりこれが廃止になった時は相当衝撃だったんじゃないでしょうかね。
あの九州のこの各ローカル線っていうのはかなりあのもう全面抵抗みたいな感じだったんですけど、宮の春線と妻線が廃止に応じたということで結構バタバタっといった、
あ、なるほどね、
そういう経緯がありますね、
はい、宮崎駅、
はい、
ここはもうずっと前です、宮崎県営鉄道貨物線というのがありました、
うんうん、
1917年国有化と同時に廃止になっています。
はい、
南宮崎駅、
はい、
宮崎交通線、
これはあの後西側線にができる前に大体似たようなルートで走ってたやつじゃないですか。
うん、そうですね、1962年に廃止になってます。はい、西都城駅、渋志線、はい、
そうですね、
渋志線1987年、
はい、
3月に廃止になってます。それから国分駅、
はい、
こっちは大隅線、
大隅線ですね、
この辺りもねいいんじゃない残しといてって感じもしますけどね。
大隅線なんて全通して20年もたなかったんじゃないですか。
あ、そうだった、
はい、
1987年に廃止になっております、はい、という感じですね。この日本線路線が長いので、
はい、
廃止になってる路線も結構ありました。
寂しいことですね。
日本本線走る特急列車、
はい、
あります。特急列車は深夜走ったドリーム日輪というのがなくなりまして、
はい、
今は、ソニック博多から小倉で、小倉でスイッチバックして大分、
はい、
その先最近まで行くやつもありますがソニックあります。あとは日輪、小倉から大分、南宮崎、その先に宮崎空港まで行っちゃうのもあります、
はい
はい、日輪シーガイア、これも同じですね。博多からずっと鹿児島本線を直通して小倉で切り返して南宮崎空港まで行きます、
はい、
それから湯布院の森、
はい、
これが、別府から大分その後は九大本線の方に行ってしまいます。
そうですね、
ね、湯布院の方に行きますね、
はい
はい、ただしこれは2008年8月に大分が、うん、はい、高架駅になっちゃったんですね、
はいはいはい、
高架化したので別府から大分までの間は運休しております。
あ、
はい、それから九州横断特急、豊肥本線から入ってきて、別府大分までをこうそこは入っていきます、
はい、
それから日向は延岡駅から南宮崎空港方面まで行きます霧島は宮崎から鹿児島方面、鹿児島を通ってその先、はい、鹿児島本線の鹿児島中央駅まで行きます。
そうですね、
はい、そしてあれです、かげりさんが恋した隼人の風、
何のことですか
吉松駅から肥薩線を経由して隼人、まで行きまして、隼人から鹿児島、この間が日本本線ですね、
はい、
その先鹿児島中央まで行きます。
そうですね、
そんな結構いろんなね、特急が走っておりますが、
はい、
割と逆に言うと特急メインみたいな。
そうですね、もう完全にあの都市間輸送を
見
てして、
ね、
それでも高速バスに比べるとだいぶ劣勢にありますんでね。
あ、そっか、高速バスもあるわけですね。九州は結構高速バスが発達しているというので、
はい、
本当に安く早くっていう感じであればそっちになっちゃうんですが、
安いんですよね。
ね、ですがあの観光的見どころがあるよっていう攻め方で九州来てますんで、
はい、
まだ多分日本本線ちょっと手薄じゃないですか。
そうですね、
これからですよ。
これからですね、
来ますよ絶対。水戸岡さんが何とかしてくれます。
なんとかね、今ね宮崎のあたりに行くとね、あの787系、
はいはい、
昔のツバメうじゃうじゃいますよ。
そうか、
はあ、
こっちに転属になってきてるわけですね。
そうなんですよ。
なるほど。
で、まあ、やっぱりだいぶ登場してから時間が経っているんですけれども、やっぱり最初の設計がいいんで今もなんか贅沢な感じはちゃんと味わえるんですよね。
あ、また新しい楽しみになりますね、車内がですね。はい、なんとかしてよ水戸岡もんということで、日本本線お届けしました。長いことありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、東九州縦断幹線一部違和感あり日本本線のお話でした。
はい、
というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。
何喋ればいいんだ
急に振られてたんですよ。
か 武井さんスムーズな収録に登録いただき
た
いお願いしますね、あの皆さんからダイレクトメッセージで、メッセージをいただいて、はい、このエンディングで紹介しているんですよ。聞いてますか、はい、あの自分のコーナーだけじゃないんですよ。
今日はどんなダイレクトメッセージが来てるのか
な。そう、皆さんからいただいております。今ね、春旅どこ行きますかっていうのね、あの募集をしておりまして、届きましたのがありますので紹介したいと思います。東さんからですね、東和也さんからいただきました、はい、ありがとうございます。10月切符ではありませんが、3月の中旬に上野からあけぼの浜那須を乗り継いで帯広まで行く予定です。おいいですね、帯広を目標に行くのか。
豚丼が美味しいですね。
美味しいですね。でもあけぼの浜那須乗り継いでったら行程のほとんどが客車っていう。
いいですね。
いいですね。
青森で何か、ね、観光とかするんですかね。
鋭いところついてますね。青森で半日以上時間があるので、うん、大鰐温泉、うん、弘前城、うん、江南鉄道に立ち寄る予定ですが、
うん、です大鰐、うん、駅前にあの日帰り温泉ありますからね。
ありますね。僕ピンクのワニしか思い出ないですけどね。あの立ち寄る予定ですが、はい、他におすすめがあったら教えてください。僕の中ではですね、やっぱり、うん、これはですね、やっぱり江南鉄道で一旦その、あけぼので青森まで行かないで、うん、大鰐で降りて江南鉄道で行ってほしいんですけども、中央弘前から弘前まで歩くんですよ。ちょっと中央弘前の駅がいいです。田舎のスーパーみたいな感じなんですよ。焼き鳥屋さんみたいなのが中にあって、はい、デリみたいなのがあって、うん、なんかね、あの憩いの場みたいになってて、近所のおばちゃんたちの、
あ、いいですね、なんか地元の感じ
が、建物も建てた時のそのまんまみたいな感じで、すごいね、あのレトロな駅なんですけど、あの駅っぽくないんだけど、それがすごくなんかね、親近感湧くっていうんですかね。中央弘前はぜひ行ってもらいたいですし、うん、弘前まで行くわけでしょ、時間が間に合えば、津鉄行ってもらいたいですね。
津軽鉄道、
五能線、津軽鉄道戻ってきて、浜那須っていう。
津軽鉄道はあのストーブ列車が有名ですけど、あ、いいですね、実はもうそれだけじゃなくて、はい、まあ春は何だろう、夏だと風鈴列車とか、
あ、はいはい、
結構ね、いろんな企画列車をやってますし、であと春は桜が綺麗ですよね。
そうですね、まだ多分3月だと咲いてないですけど、5月ゴールデンウィーク前ぐらいとかだと、ね、あの桜のトンネルがあるんですよね。
あ、そうですね、ありますね。
しかもですね、かぎりさんの大好きなポイントはね、僕は知ってますよ。アテンダントさんがいるんですよ。
アテンダントさんがこの春からパワーアップする。
え、何がパワーアップするんですか。なんか衣装が良くなる。
いやこれまでは津軽鉄道の案内だけをしていたのが、なんかもうあの地方全体のこう観光案内をするちょっとこうグレードアップした。
あ、もうじゃあ観光アテンダントみたいになる。
そんな感じになるんだ
ね。
たくさん好きだからね。
違います、かぎりさんから教えてもらったんですよ。かぎりさんが九州のアテンダントはなんとかに陥る、一体なんとかは恋なんですけど、
あ、
そうですね、変なこのおっさんはと思いますけど、まあでも僕も遠いです。
かわいいですもんね。
そう、あのマニュアルっぽさがないのがね、はい、ここからちょっと話長くなります
から、ね、あのエンディングなんでかいつまで待っていいですか。
じゃあ、まあ、その話はまた今度ゆっくり
あの聞きたいかなこれ。まあでもやりましょう、また今度。
はい、そうですね。で、おすすめを1点言うとしたら、大鰐温泉ももちろんいいんですけれども、あのもっと青森寄りの鶴ヶ坂の駅の近くに、
はい、
たらこっき温泉というですね、日帰りの温泉施設、郷土浴場があるんですよ。これ多分アイヌ語だと思うんですけど、
タラポッキ、
はい、
なんて意味なんだろう。
ちょっとそこはよくわかんないんですけど、
調べてみよう、
はい、でもね、そこの湯船とか本当に昔ながらの東北の共同浴場という感じで、すごくいい雰囲気なんですよ、だからもし時間があったらそっちもね、もし温泉好きだったら寄ってみていただきたいなと思います。
いいですね。あけぼので行って温泉入って、浜那須で北海道渡って、帯
広っていいですね。
なんていいんでしょう。
かなり充実した旅になりますね。
充実ですよ。
浜那須の帯広まではどうやって行くんでしょうね。
ね、札幌は朝の6時ぐらいですかね、到着。
そんなもん。
だからまたそこからゆっくり行くんじゃないですかね、帯広。
もしね、滝川の方回っていくんだったら、まあ新曲のそばとかね、あの楽しんでいただきたいなと思いますね。
僕はですね、おすすめとしては苫小牧でおりまして、
ほうほう、
そのまま、日高本線で、サマニまで行って、サマニから広尾まで、三崎
巡って、はい、で広尾から、愛国幸福を通って帯広入りっていうショートカットがおすすめです。
別にショートカットじゃないような気が
もう気持ち的にね、未成線巡った俺みたいな、未成線と廃線巡って俺すげえみたいな
自分を称える、
そうそう、俺すげえみたいな完全なる自己満足ですよね。はい、ね、旅楽しんでください。皆さんからもね、メッセージで大募集しておりますので、はい、旅のお話聞かせてください。
お待ちしております。
お待ちします。
はい、それでは今週もいい旅を。
いってらっしゃい。